どのような働きでありましても、前任者から働きを引き継いでいくということは、案外たやすいことのように思いますけれども、実際に経験してみると容易ではないなと、そのようにお感じになることが多いのではないでしょうか。まあ、特に職場において、実際にそういう体験をされた方は、なかなか大変だった。そう思われるかもしれません。まあ、中には円満なこの引き継ぎというわけにもいかず、前任者の不祥事や罪が発覚した中で不本意な形で引き継いでいくということもあり得るわけです。で、そういう場合は特にその後を継ぐ方の働きは困難なものとなるかもしれません。今日の聖書の箇所でこのサムエルという人が直面しているのはまさにそういうような難しい状況だとも言えます。まあ、しかし、どのような組織であったとしても、引き継ぎ自体は困難であったとしても、全体としては新しい風が入っていくことで、状況は良くなっていくのではないかと思います。まあ実際今日の出来事を通して、今、司会者の方に読んでいただきてお分かりのように、サムエルは預言者として確立されて、そしてそのサムエルの手を通して、あのサウルやダビデといったですね、王様が任命されて、イスラエルという国の土台がですね、定まっていく備えがこなされるんですね。しかしそのような引き継ぎに際しては、まず、生みの苦しみがある。それもまた事実なのです。しかしそのような苦しみの中にも、私たちが心を止め、学ぶべきものがあるのだ。今日はですね、そのことをご一緒に御言葉の中から教えられてまいりたいと思います。まず、この当時の状況をですね、記しているこの一節をですね、もう一度振り返りたいと思いますが、聖書はごく簡潔ですけれども、当時のどういう状況だったかということをこう記しています。一節をもう一度読みしますが、少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。滅多になかった。まあ、この言葉自体がですね、イスラエルの国がどういう状況にあったかということをよく表していると思います。まあ、当時の人々は、預言者を通して神、主はこうおせられる。そういう言葉をですね、頼りにしながら生きておりました。まあ、イスラエルという国はそもそも預言者の言葉によって立っているという国ですよね。モーセのですね、書いたと言われる創出レビ民申命記というモーセ五書もですね、モーセの唇を通して語られたものを記したもの、預言者の口を通して語られたものであります。ところがですね、そのような国でありながら、預言者を通して語られる神の言葉がない。指針として自分たち一体何をより頼んでいけばいいのか、そのですね、指針がパッタリと途絶えてしまっている。そんな状態であります。まあ、後になりましてですね、この預言者のアモスという人はですね、神の言葉がないというそういう時代のことをですね、どんなにか困難か。次のように記している箇所があります。アモス書というところのですね、8章というところに、このような言葉があります。お聞きいただければと思いますけど、アモス書のですね、8章の11節から13節であります。見よ、その日が来る。神である主の御告げ。その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼は海から海へとさまよい歩き、北から東へと主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしこれを見出せない。その日には美しい若い女も若い男も渇きのために衰え果てる。パンの飢饉ではない。水に乾いているのでもない。主の言葉を聞くことの飢饉が この地に起こるだろうと、こうアモスは語っているわけであります。私たちは今日このようにし礼拝に多分ご自分のですね、聖書を持ってこられていると思います。あるいは教会の聖書を借りて自由に聖書を読めるという時代に生きております。で、私たちはそれを当たり前のように思っております。生まれた時から傍らに聖書があった。まあ、私もですね、そういう人間であります。しかし歴史を振り返ると、いつもそうだったわけではない。この国の中で、私たちは自由にですね、聖書を日々開き、誰はばかることなく、御言葉に触れることができるようになった時代はですね、まだほんの70年しかないわけです。で、日本ではなくて他のですね、欧米諸国や他の国々で、じゃあ、それはですね、もっと長いかというと、そう長くもない。印刷がですね、技術が進んでですね、高度に印刷ができるようになって、紙が安くなって、誰でもですね、聖書を変えるような時代というのはもう本当に短いですね。そして少しですね、その有名な国を離れて、行きますと、そもそも自分の国言葉で聖書を読むことができない、そんな時代が長く続いております。そして、それらの状況が全て改善されたとしても、なおですね、政治的や問題やあるいは宗教的な迫害というものがある。今でも中国に行きますと、多くの地下教会、まあ政府のですね、介入を受けないでいようということで、地下教会あります。そのような教会やあるいは北朝鮮のような国や、あるいはまたイスラム教国のですね、などでは、聖書を自由に買い求めて読むということはもう不可能に近いような状態ですね。私たちの住んでいるこの世界の中でも現実に御言葉の飢饉というものは起きているわけです。で、そういう中で私たちはこの日本で、歴史的に見ても、稀な時代。この聖書、神の言葉を自由にいただくことができる恵みの時代を生きている。ところがこのエリの時代のイスラエルには、神の言葉がない。その時代の人々の生活を見るときに、自分がですね、聖書が与えられている、自由に触れることができる時代に生きている。どんなに幸いなことだろうか。そう思わせるんですね。しかしながら、このイスラエルの国でですね、この御言葉がないという時代、その時代をまさに象徴するかのようなですね、このいわゆる大祭司のエリの姿がですね、あるわけですよね。それが2節であります。その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。まあ、年をとって、老眼でですね、霞んできて見えなくなっていた。もちろんそういう面もあったと思いますけれども、それに加えて、霊的に見てもですね、エリの洞察力というものは落ち込んでいたということなんだと思いますね。そもそもそのような状態になれば、もう私は十分に働いたから、あとは頼む。そして後継ぎにですね、譲って引退する、そういう必要があるような年代であります。しかし、すでにですね、見てきたように、エリの息子たちはですね、とても後継ぎをですね、任せられるような、そういう人たちではなかった。それで仕方なく、高齢のエリが働きを続けなくてはならないような状態に追い込まれていたのです。リーダーに立てられた者の使命というのは、まあ、人々を導く、その与えられた働きを行う、それだけでは不十分で、自分の後継者をですね、育てていく。いつでもその自分の働きを代わって担えるように、人材を育てていく。これはですね、リーダーにとってですね、自分の働きを一生懸命やること以上にある意味では大事なことだということをですね、私はエリの姿を見ると思うんですね。会社を経営しているのであれば最悪、会社を畳むということもまあできる、できないわけではない。しかし、エリのような働きには終わりがない務めであります。人々の霊的に導いていく祭司の務めには終わりがない。同じスピリットを自分と持っているですね、次世代を早いうちから育成し育てていくということ。これはですね、祭司という働きには極めて大事なことであります。で、このことはですね、現代の教会にもそのまま当てはまるなとこう思いました。TCU、ですね、東京キリスト教大学のが2010年に行ったですね、調査のですね、本がまとまっていまして、それを読んだところですね、 日本のですね、プロテスタントの教会の牧師たちのですね、平均年齢は何歳か、皆さんご存知でしょうか?2010年の段階で、すでに 61.6 歳達していると書いてありました。次世代はですね、担っていく、献身者が、牧師の職を志していく、そういう人々が起こされていない。年々この平均年齢上がり続けていく。ですから、当然のことながらです、もしこの状況が今のままずっと続いていくと、25年以内ぐらいにですね、遅くとも30年以内には、日本のプロテスタント教会のほとんどの教会、多くの教会から牧師がいなくなるような事態になるということです。で、私たちはそういう中に生かされている。ですから、誤解を恐れずに言いますとですね、この日本の教会というのはある意味では、後継者の育成にすでに失敗しつつあるかもしれない。そういう状況である。ですから私たちはですね、この三章のこの二節の状態をですね、まあ3000年前の状態じゃないですかと、こう思うわけにもいかないんですね。今現在、私たちが直面しつつある状況でもあるんだ。私たちはそのために祈っていく必要があるでしょう。まあ最初からですね、こういう話、暗い話をしますと、希望がないんでしょうか。そう思ってしまうかもしれません。しかし神様のなさる技っていうのはある意味で不思議な面があります。そういう暗い状況のただ中で、神様は時代を担っていくこのサムエルという人はですね、彗星のようにですね、預言者としてお立てになる。神様そのようなこともなしてくださる。それが今日の聖書の箇所が語っていることであります。サムエルはこの時どうしていたでしょうか?3節にこう書いてあります。神の灯火はまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていた。こうあります。エリがですね、もう祭司としての働きを満足にできなくなったので、サムエル、やってくれ。聖女でですね、彼が寝起きするようになっていたのであります。神様はその状況をまさに用いようとしている。で、この時代ですね、神殿ではですね、夜の間この食台があってですね、そこに油が入っていて、火がですね、夜の間灯火が続けられていた。つき続けていた。朝になるとそれを吹き消すということになっていました。夜、このことは、今日のことは起こっていることであることがわかります。まあ、それと同時にですね、このイスラエルのですね、主の宮の灯火はまだ神の灯火は消えていないというのは、もうイスラエルはある意味で風前の灯火でですね、もう終わりに向かうのか、でも消えていない。火は残っている。そしてそれを赤々とですね、燃え続けようとしている。まあそんなことをですね、神様が暗示しているかのようふうに思うわけですね。で、そういう時にですね、神様はサムエルにこのように語りかけられます。呼んでおられるんです。4節から6節。その時に主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言って、エリのところに走って行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったのでと言った。エリは私は呼ばない。帰ってお休みと言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度サムエルを呼ばれた。サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったのです。と言った。エリは私は呼ばない。我が子よ、帰ってお休み。と言った。サムエルを神様が呼んでおられます。最初にですね、呼ばれた時に、エリに呼ばれたんだとこう思った、サムエルは思ったんです。ですからですね、胸の内に響いてきたとかそういう声ではなくて、サムエルは実際にですね、エリの声のようなですね、似たですね、そういう音声を聞いたんですね。で、私はですね、驚かされるのは、おそらく夜中のですね、本当に眠りが一番深い、熟睡しているような時間にですね、サムエル、サムエルと呼ばれた。即座に起き上がって、走ってですね、二度も、エリの元に向かっていく、このサムエルのですね、忠実な姿です。で、この時ですね、サムエルはどのぐらいの年だったかというと、おそらく中学生ぐらいであった。中学生のうちから忠実に歩んでいる。神様が忠実であるということを、どれだけ重んじておられるかということを伺わせる場面であります。しかしながら、重大なですね、サムエルにはまだ問題がありました。どんな問題かというと、7節であります。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。サムエルは主を知らず、主の言葉も彼に示されていなかったというこの言葉はですね、じゃあサムエル、あ、神様のこと全然何も知らなかったんでしょうか。 そういうわけじゃないですよね。サムエルは幼い頃から神殿で生活してきました。エリについてみっちりとですね、教えられてきました。ですから神様はこんなお方なんだよ。はい、わかりました。神様を礼拝するってこういうことなんだよ。はい、わかりました。もうそういうですね、知識はよく持っていたと思いますよ。ですからですね、これ、このサムエルある意味クリスチャンホームに生まれた子供たちのようなもんですよね。私もそうですからわかりますけれども、小さい時から教会に行ってきますとですね、もうわかったような気になってきますね。もう聖書の話は全部 CS で聞いた。わかっている。で、教会のですね、クリスチャンとしての生き方もなんとなくこんな感じにしていればいいんだろう。わかっている。そういう知識は、神についての知識はですね、もう他のですね、教会に来てない子供たちと比べたら圧倒的に持ってるんですよ。で、皆さん、そういう生活、ある意味サルメールはですね、神殿で寝泊まりするぐらいですから、もうそのようなですね、私の小さい頃よりも圧倒的にですね、神様のことを知ってたと思うんですね。でも聖書は言うんです。サムエルは主を知らなかった。神を知らなかったって言うんです。これはどういうことかというと、知識として神を知っているということと、本当の意味で神に出会った経験がある。それは、全く別のことなんだ。聖書はですね、そうはっきり言っているということです。宗教的な生き方をし、あの人は敬虔な人だと言われ、あたかもクリスチャンらしく振る舞っているからクリスチャンと世の中の人は思うかもしれないが、それでも人は主を知らないということはあり得るんだ。もっとわかりやすく言うと、それはこういうことかもしれません。私たちの中でですね、オバマ大統領って誰ですかっていう人は多分ですね、一人もいないと思うんですよ。聞いたこともないですね、オバマさんですか？アフリカの方でしょうか？全然聞いたこともないという方はおそらくいないと思いますね。テレビを見ればですね、オバマ大統領の写真、映像が浮かびます。新聞を見れば一面トップでですね、彼のですね、顔があります。ラジオで彼がですね、こういうことを言った。私たちは日夜ですね、オバマ大統領についての情報を得ています。で、私たちはなんとなくオバマ大統領のことを知った気になっていますけれども、じゃあ皆さん、この中でですね、オバマ大統領と私は会ったことがありますって方いらっしゃるでしょうか？多分いないと思うんですよね。まあ、いたらですね、私はちょっと、この前提が根底から崩れるわけですけども。99.9999% のですね、ここにおられる方々、一生で一度もオバマ大統領に会わないままにですね、生涯を閉じるという方だと思いますね。私も含めて。でも皆さんどうでしょうか？ある日、電話かかってきた。いや、オバマだけど。まあそう言うかどうかわかりませんけども。ちょっとあなたと会いたいから個人的なアポイントを用意した。ぜひ、ワシントンに来てくれ。とこう言われたらどうでしょうかね。もうちょっと他の予定は全てキャンセルしてですね、ちょっとこう、行くんではないでしょうか。で、しかもですね、その会った経験というのは一生忘れないと思いますね。ああ、こういう声なんだ。まあ、テレビで聞くって言っても地声とね、やっぱりリラックスした声とやっぱり演説の時の声は違います。またその顔の表情、あ、こんな柔らかな顔をされるんだ。握手した時はですね、あ、こういうですね、手のぬくもりなんだ。まあ、そういうですね、経験というのは生涯にわたってですね、心の中にいつもいつもとどまり続けるんだと思います。で、以後ですね、テレビでさ、オバマ大統領映ってるの見て、ああ、あの時はこうだったよな。もう今までとはですね、全く違うですね、印象で、このオバマさんのですね、映像を見ることになると思うんですね。神と出会うということはですね、ある面では、それと似ていると思うんです。サムエルは神様のことを知らなかったわけじゃありません。よく知ってました。でも個人的経験として神と直接出会って、語りはまた交わる。そういう経験がなかった。その経験を持てば人生を永遠に変えてしまう。そんなですね、神との出会いをサムエルはまだ経験したことがなかった。たとえクリスチャンの両親のもとに生まれ、幼い時から教会に通っていても、そのような神との出会いを経験しないで大人になるということはあり得るのです。でも神様は、私たちが期待して祈っていく中、いるならば、最善の時にご自分を表してくださるのだ。親としてまた私たち、そのような経験がない方は、その時を期待して待ち望んでいるべきではないか。そう思います。で、サムエルにとっては、少年サムエルにとってはですね、この日こそ人生が変わる日でありました。 8節から9節で主は3度目にですね、サムエルを呼んだとこうありますね。主がサムエル3度目に呼ばれたとき、サムエルは起きてエリのところに行き、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行っておやすみ。今度呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは言って、自分のところで寝た。三度目に、ようやくエリも普通ではないことが起こっていると気づきました。神様がこの少年を直接呼んでおられるのだ。そう悟りました。で、そこでエリがですね、サムエルにこういうことをしなさいと言ったですね、この言葉こそ私たちはですね、本当にぜひ覚えて帰りたい。そういう言葉です。9節のですね、言葉でありますが、今度呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております。私はですね、ぜひこの言葉を覚えておきたい。心に留めたいと思います。それは、どんな時代であったとしても、神を求める、そのような人がですね、第一に発するべき言葉は、これだからです。神様がサムエルを呼ばれたときに、これ以外の言葉をですね、語る必要はなかったのです。ああ、すいません、サムエルって言います。父親はですね、これこれで、母親は、お声は何でしょうか、とかですね、そんなこと言う必要は全くない。神様もすでに、私たちのことを知っておられて、名前すら知っておられて、サムエルと呼んでおられる。ですから、長々とですね、自分のことを言う必要はない。何よりもまずですね、神に聞くということが大事なことです。サムエルがしなくてはいけないことです。私たちもそれは同じではないでしょうか。私たちが神様に向かうとき、神様を求めるときに、自分はしもべなんだ。神様は、主なるお方なんだ。そういうですね、謙遜な感覚を決して忘れないようにしたいと思います。なぜなら、神様はそういう謙遜なものをこそ目に留めてくださるからであります。十節で神様が来られています。そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じようにサムエルと呼ばれた。サムエルは、お話しください。しもべは聞いております。と申し上げた。神様ですね、これまではどこから声がしているのかわからなかったかもしれませんが、まあ多分ですね、祭壇のですね、この契約の箱のですね、こうケルビブが向かい合っている間から言われたんではないかとこうよく言われますけども、今度はですよ、傍らに立って、そばに立ってですね、サムエルと呼ぶ。そばに立ったことが分かったということは、主がおられるって幻を見たということですよね。今日の冒頭の箇所で当時のイスラエルはですね、神の言葉は稀にしかなくて、幻もですね、もうほとんどない。でも皆さん、サムエルの傍らに主が来られて、神の言葉を語りかけている。しかも二度までもサムエルとこう呼ばれているんですね。聖書を見ると、アブラハムやヤコブやですね、モーセにも神様二度名前を呼んでですね、呼んでおられることがわかります。それはですね、いや、ちょっと気のせいだったんじゃないかな、本当にこの私でいいんかな、そういうですね、疑う必要はない。神様、サムエル、わかって、あなただ。あなたに語りかける。確かに名を呼んでおられるわけであります。ですから今日のですね、冒頭の箇所で先ほども言いましたけれども、神の言葉は稀にしかなかったと書いてある。でそれはですね、必ずしもですね、神様も遠くに行ってしまってですね、神様はどこにいるんですか、私のことなんか見てないんですか、もう神様はですね、もう関心を失ってしまったんですか、そうじゃなかったということなんですね。ただこの地上に神の言葉を聞こう、神の言葉に耳を澄まそう、そういう人がいなかったということです。だから神の言葉が語られなかった。ですから私は思うんですね。現代のこの2013年という近代化の時代でも、神様はですね、このような人を求めておられるんではないでしょうか。主よ、お話しください。しもべは聞いております。いつですね、主が呼んでも私たちはそう答えることができる。いつ主が傍らに立たれてですね、信明と呼ばれた時にも、 はい、主よ、私は聞いております。そのように答えることができるだろうか。心の備えができているだろうか。神様はですね、この神の言葉なき時代と言われる中で、そういう信仰者を求めておられるんではないか。そう思わされますね。神様は、そのように私たちに語りかけるかもしれません。で、それは時にですね、耳に心地よい言葉ばかりではないかもしれない。厳粛なものに感じられる。そういうこともあるかもしれない。神様は私たちのですね、心をくすぐるような美辞麗句を語るお方ではなくて、真実を語るお方ですからです。ですから、私たちにですね、本当に厳粛に思える、そういうことを語るかもしれません。サムエルの場合もですね、実はそうでした。11節、神様はこう言われます。主はサムエルに仰せられた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。それを聞く者は皆二つの耳が鳴るであろう。その日には、エリの家について私が語ったことをすべて、初めから終わりまで、エリに果たそう。これから聞く話はですね、聞く者は二つの耳が鳴るだろうと言いました。面白いですよね。耳っていうのはですね、鳴るんですか？耳がジャカジャカジャカジャカって言ってですね、鳴るんだろうか。耳っていうのはですね、入ってきた音をですね、聞いて、それを信号に直して、他のところに送るという器官です。音が入っていくのが耳です。その耳がですね、鳴り響いている。ありえないですよね。でもそういうありえないことが起こる。比喩的に神様は言うんです。ありえないこと。何でしょうか、12節。その日にはエリについて私が語ったことをすべて初めから終わりまでエリに果たそう。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。ご一緒にこのサムエル記をご一緒に学んできた方はですね、実際にこのエリの息子はどんなことをしていたかというのをご存知であります。この息子たちは祭司という身分、今で言うなら牧師でありますよね。牧師でありながら、人々がですね、持ってきた動物の生贄をですね、神様に捧げていくときに横から歩いてきてですね、それをよこせ。まだ焼いてる最中、煮てる最中じゃないですか。全部終わってからしてくださいって言われているのに、いや、力づけで取るんだって。肉刺し肉を取ってはですね、懐に入れてですね、それで飲み合う歌えの。そんなことをしていました。今で言うなら牧師がですね、捧げられた献金を着服して、自分のですね、懐を肥やす、そんなようなですね、ことに同じようなことをですね、このエリの息子たちはしておったのであります。で、それに対してですね、戒めなかった罪のために私はあなたの家を裁くとこう言っていますね。神様は息子たちを戒めなかったことを問題している。そう思いますけれども、まあ実際はですね、2章の23節を見ると一応、エリは息子たちにこういうことをしちゃいかん。とんでもないことになる。とこう戒めてはいるんですね。で、それは不十分だったのが問題だと神様は言ってるのかっていうとそうではないんですね。戒めなかったとこう書いてある言葉ですね。実はこの旧約聖書の中でただ一度しか使われてない言葉で。もともとのその意味というのはですね、抑制するとか防ぐとかですね、そういうですね、意味なんですよ。ですから、戒めなかった罪ではない。防ぐとか食い止めなかった。それが問題だとこう言うんですね。言って聞かせるという次元はもう過ぎ去っていた。エリは神殿の責任者であります。息子たちがそのようなとんでもないことを行っているのを見て、それを食い止めて二度と起こさないように、断固たる態度を取る、そういう必要がありました。でもエリはですね、親子の情に負けてしまったんです。エリはですね、息子たちをそのままにしてしまった。そのことが今、神様によって問われております。親子の情というものは、もちろん大切なものです。感情というものは私たちにとってとても大切なものです。多くの人々がですね、自分の親とですね、感情的に深いつながりを持てないで苦しんでおられるのを見ると、まあ、おさらそう思います。親子が情緒的に深いつながりを持っているということは、子供が安心して生きていける、成長していけるときに本当に大切な意味を持っていますね。でも、親であるということは、情だけで動くのではなく、同時に子供を突き放してみる責任も負わされている、その責任を負う必要があるということでもあります。 子供が悪を行っているこのままではですね、将来とんでもない重大な影響が及ぼされる。そういうこと、周りにもですね、その影響を及ぼすことがなる。そのことがですね、もう明白になった場合にはですね、全力で子供をですね、とどめなくてはいけない。それが親たる者の責任であります。そこで情をですね、優先させていくときにですね、どうなるかというと、あ、いいんだな。これだけのことをしても何も問題は起きないんだな。そう学習してしまいます。善悪の基準を子供を失っていくことになります。親としてですから一番大切なことは深いですね。感情的なつながりを築く今はその時だ。でも今はそのような情は断ち切って、面と向かわなくてはいけない。断固たる態度を取らなくてはいけない。そのメリハリを保っていく。それが親として一番大切なことだと思いますね。エリはですね、そのメリハリということに、そこに問題ありました。でもそれだけは問題だったんじゃないと思いますね。エリは諦めていたのではないかと思います。すでに先ほども申しましたように、エリはですね、息子たちにですね、いちゃいかん。そんなことをすればとんでもないことになると。もう実際私たちの目から見てもとんでもないことであります。で、そのように戒めたわけですよね。彼なりに息子たちを諭そうとした。でも一向にですね、親の言うことをですね、彼らは聞こうとしない。それを見てもうエリは、ダメだ。それ以上何もせず、ただなすがままにしてしまいました。諦めてしまった。皆さん、諦めという病。諦めたくなるという誘惑。それもですね、親たる者にはいつも襲いかかってくる誘惑ではないでしょうか。もう何度も何度もね、さっき言ったばかりでしょ。昨日言ったでしょ。何度言っても変わらないですね、子供たちを見て、子供を見てですね、絶望的な気分を味わいます。育児の経験を持つ方は、必ずそのような経験をしてこられたことと思います。でも、投げちゃった方が楽なんじゃないか。なんでこんな嫌な思いしなくてはならないのか。我々はそう思いますね。でも、そこで諦めたら終わりです。親というものは決して諦めない。根気よく、忍耐深く、子供に向き合う。その中で自分も訓練され、整えられていく。もし諦めてしまったらそこで親業をですね、放棄したことになります。たとえこの息子はどんなドラ息子でも手に負えないと、たとえ思ったとしてもですね、私たちは親なんだから。親が諦めたら、社会も諦めてしまう。親は決して諦めない。そのようなものとなりたい。私はエリの姿を見て思います。私たちはクリスチャンとして特にですね、またそのことを思わされるのはですね、神様は私たちを諦めなかったからです。聖書をですね、初めから終わりまで読んでいきますとですね、よくですね、私は思うんですよね。神様ってお方、なんて忍耐深いんかと。本当につくづく思います。イスラエルの民の姿を見ているとですね、あれがない、これがない、これが足りない、こんなところに連れてきて何をするんだ、あそこのエジプトの奴隷の方がまだマシだったよって言ってですね、もうとんでもない不平やつぶやきをですね、10回もですね、荒野でつぶやいて神を試みたと書いてありますよね。イスラエルの民が、そしてエジプトから無事に脱出して、今のイスラエルにこう入植入ってきた時もです、その後もですね、イスラエルの民はですね、ここで心を入れ替えてやっていこうじゃないかって、まあ口では最初ヨシュアに対して言いましたよ。しかしその後すぐ下の根も乾かないうちに、この偶像がいい。この快楽に私は生きるんだ。この女性がいい。神様の礼拝、まあそれは後でいいだろう。預言者あんな耳にうるさいことばっかり聞いてられないよ。呆れるほど愚かな道を歩んでいくイスラエルの民が、聖書の中には赤裸々に書いて隠すことなく書いてあります。それでも神様はですね、ご自分の立てられた契約の上に彼をですね、諦めることなく救いへと導いておかれるわけですよね。 エゼキエル書の33章の11節というところには神様のそういうですね、思いが溢れていますね。こう神様は言われました。エゼキエルの33章の11節。彼らにこう言え、彼らってイスラエル人ですよね。そしてこう言えって命じられているのはエゼキエル預言者です。彼らにこう言え。私は誓って言う神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返る。イスラエルの家を。なぜあなた方は死のうとするのか。私は誓って言うとまだ神様に言いました。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。とこう神様言うんです。そのためにあの手、この手を通してですね、神様、イスラエルの民をですね、ご自分のもとに立ち返らそうとするんですね。聖書を読んでいくと、そういう神様の真実な姿がですね、幾度も幾度も現れてきます。それは何のために書かれているからというと、あ、これは私の姿じゃないか。私もいつも神様をですね、信頼してきた、歩んできたわけじゃない。神なんかいるか。神がいるならどうしてこんなことが起こるんだと言い、ののしり、あざけり、神を無視して生きてきた、そんな私だった。でも神様が諦めないお方だった。だから私はこういう救いを受けたんだ。諦めずに、イエス・キリストを使わせてくださって、私たちの罪に対する最終的な解決を与えてくださった。もう許されている。主は諦めなかった。だからこそ私たちも子供たちは諦めない。彼らに向き合う。彼に寄り添う。その行く道についてですね、私はこの責任を負っていく。そうするならば、私たちは一人の愛する者を滅びから救い出すことになる。エリの姿を見るときに私たちはそういう教訓を学ぶんではないかと思います。残念ながら、エリの場合は、そのようなことができなかった。それで主はこのように言われます。だから私はエリの14節。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸川は生贄によっても、穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできない。神様はですね、エリの家の戸川は永遠に償えないって言うんです。ちょっと厳しすぎるんじゃないですか。神様はどんな罪でも許すんじゃないんですか。そう思いますね。まあ確かにそうであります。しかし、祭司の場合は、祭司がですね、罪を犯してしまった場合は、どうすればいいかっていうことが規定がですね、レビ記っていうところに書いてあるんですね。で、それはどういうふうにしてするかっていうとですね、自分の罪のためにですね、動物の生贄を捧げて、そのですね、血を捧げることによって、あなたの罪は許される。それはですね、罪というのは本来それほどですね、動物の命を失わせる、命に関わるような重大なことなんだということを分からせるためにですね、そういうことを神様はしなさいと言われたんですよね。ですから、祭司が罪を犯した時に生贄を捧げて、主を許してください。それで許されると、こうですね、聖書はレビ記というところで書いてるんですね。でもそれはですね、過失によって犯した罪の場合であって、エリの息子たちに分かっていてですね、神様に捧げる生贄をですね、あんなもんは知ったことか。生贄をあざけり、怪我していた。そういうことです。ですから、そのようにしてですね、彼らがですね、捧げている生贄というのはもう怪我されていました。どんなものであってもですね、神様に受け入れられるものではなくなってしまっていたんですね。祭司が罪を犯したら生贄を捧げれば許されるとこう聖書は書いてありますけれども、でも彼らはですね、そのような生贄を自分たちですね、もうやりたい放題にして怪我していた。自分たちで踏みにじっていた。自分の罪をですね、あがなってくれるための唯一の道は生贄を捧げることだったけれども、それを自分自身で踏みにじって足蹴にしてですね、していたわけです。ですから神様はここで彼らの咎、生贄や捧げ物によって償うことはできないって言うんですよね。なぜかって彼らが生贄や捧げ物をもう怪我していたから。生贄や捧げ物によって償うことはもうできないよ。彼らが自分でそれを怪我して、そんなものを知るかと言って、罵っているからだ。でも生贄や捧げ物によらなければ許される道はないんですよね。聖書はそう言っています。 このことはですね、何も3000年前の人々の話かというと、実は根底に流れているものは私たちにもそのまま通じるなと思うんですね。新約聖書を読んできますとですね、面白いというか、非常にですね、目を引かれることをイエス様は言っている箇所があります。マタイの3章28節というところで、イエス様はこう言いました。マタイの福音書の3章28節というところです。誠にあなた方に告げます。人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし、聖霊を汚す者は誰も永遠に許されず、常しえの罪に定められます。こう書いて、こうイエス様は言ってるんですね。どんな罪でも許される。神を汚すことがあっても皆それは許される。しかし、聖霊を汚す者は永遠に許されないとこう書いてあって。何を言ってんでしょうかね、これは。イエス様を信じればどんな罪でも許されるんじゃないですか。そうです。そう考えると、聖霊を汚す罪を許されるんじゃないですか。そう思うんですけれども、実は神様、イエス様はそうじゃないって言うんですね。私はですね、その意味が今日の箇所にあると思います。エリの息子たちがしてきたことは、していることは、まさにイエス様はここで言っている聖霊を汚す罪そのものです。聖霊は私たちの心に来られ、私たちの心に清い、私たちの心を清め、私たちの心にイエス・キリストを求める思いを起こしてくださる、そういうお方であります。そのお方を汚す。それはですね、エリの息子たちが自分の罪をですね、あがなってくれる生贄をですね、自分でですね、足毛にして、汚して、自分から救いの道をですね、あがないの道を断ち切ってしまっている、閉ざしてしまっている。同じことなんですね。私に心に働いてイエス・キリストを教えてくださる、分からせてくださる聖霊をですね、そんなものいるか、知ったことか、そのように汚すなら、自分で自分の救いの道を閉ざしてしまうことになるんだよ、と言うんです。イエス・キリストは私たちのために命を投げ出して、私たちが負っているすべての重荷、罪から来るすべての重荷を私が負う、と言って、十字架についてくださいました。ですからイエス様とイエス・キリストを求めるなら、どのような罪でも許されるとイエス様はっきりと先ほどの箇所で言いました。でも、そんな救い知ったことか、いるか、信じ、まあ、いつばではないか。そのようにして足毛にして退けるなら、神様が差し伸べたですね、この唯一の一本も手も払いのけて、そんなものはいらないと言って汚すなら、もう手はない。と言っておられるわけですね。無知でそうしたのならまだ救いがあるかもしれません。パウロも主を迫害した、あの大伝道者のパウロも初めはクリスチャンたちを迫害して男も女も牢に入れたという、そういうですね、まあ蛮行で知られている人です。でも彼は後に振り返って、私は自分が何をしているのか知らなかった、だから許されたとこう語っています。エリの家の場合は全く違います。彼らは祭司、自分は祭司である。重大なイスラエルで一番大事な役目を任されている。イスラエルの誰よりも神に近い立場にある。そういう立場である。それに言い逃れはできない。皆さん、私たちはクリスチャンとして神様を知らされています。主を知っているものです。それでありながら、キリストの十字架をどこか軽く見ていることはないだろうか。私たちは何によって救われたのか。主の十字架によってではないか。にもかかわらずそれはですね、軽んじて歩んではいないだろうか。エリの息子たちのようではないかもしれないが、どこか私たちの心の中に冷たい淡白なものがあるのではないか。今日もう一度私たちのために捧げられた神の子羊の姿を心に刻んでおきたいと思います。さあ、そのようにしてサムエルにですね、姿を現してくださった主は、このやや厳しいと思えることを告げて、真実を告げて去っていかれました。再び朝がやってきます。15節、サムエルは朝まで眠り、それから主の宮の扉を開けた。サムエルはこの黙示について、エリに語るのを恐れた。 ところがエリはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおります。と答えた。エリは言った。お前にお告げになったことはどんなことだったのか。私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。こう言うんですね。エリが祭司なんですよ、皆さん。サムエルは見習いです。でもエリがですね、サムエルのところに来てですね、神の言葉をちょっとくれ、と言うんですよね。エリの立場を表しています。でもサムエルはですね、そんなエリであってもですね、私はもう神の言葉を受けたんですから、あなたじゃないですよ。そんなことは決して言わない。はい、ここにおりますと、以前と同じようにですね、走っていって、お呼びになったので、ひざまずいて。エリはですね、サムエルにですね、真実を告げなさい、強く迫りました。神がお前を幾重にも罰せられるように、もし一つでもですね、言い逃したら、神がお前を幾重にも罰せられるように、これはですね、もう強く迫るときのですね、決まりきった言い方なんですけれども、エリはですね、それぐらい強く迫らないといけない。それはですね、多分、自分にとってネガティブなことが、良くないことが言われたんだろうな、と悟ってたんですよね。で、そこでサムエル、皆さんがサムエルの立場はどうですか？自分は中学生ぐらいで。そしてですね、このエリはですね、もう70か80か、もう目が霞んで、歩くことも満足にできないかもしれない、その人を前にしてですね、私ならばですね、ちょっと、これは本当に言っていいかな、と思いますね。で、当たり障りのないことを言うかもしれません。でもサムエルはどうしたでしょうか？そのいずれでもない。こうするんですね。18節。それでサムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御心にかなうことをなさいますよ。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。こうして全イスラエルはダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。主は再びシロで現れた。主の言葉によって主がご自身をシロでサムエルに表されたからである。皆さん、サムエルはここでですね、まさに預言者っていうのは何なのかということをですね、はっきりと表したと思いますよ。神の言葉をですね、語り継げるということはどういうことですか？混ぜ物をして水増ししたりですね、あるいは省いてですね、しまう。そういうことじゃないんです。真実を、主が語られた真実をそのままですね、ありのまま語るということなんです。それが預言者の務めなんです。で、私たちは時にですね、愛している人々や仲のいい人々にですね、預言者のような立場にですね、置かれることがありますね。言いにくいことを告げなくてはいけない。そういう時どうするでしょうか。配慮や遠慮というものが どうしても先に立って、言うべきなんだけれども、これ。あるいはまた、まあ、ちょっとごまかしてしまって。で、皆さん、本当に神を恐れている、神に信頼している人はですね、本当に神様に信頼している人は、真実を告げることを恐れません。なぜなら、神がすべてのことを益としてくださると信頼しているからです。自分でですね、自分をより頼んでいる人は、これ言ったらどうなっちゃうんだろうかって言ってですね、もう自分で心配してですね、もう何も先に進めないかもしれない。しかし、主がすべてを良きに導いてくださると信じている人は、恐れずに真実を語ります。むしろ真実を告げないといけない。もうこれエリの息子たちのようにですね、真実を告げないとどうなるかわからない。それがわかっているときは何を置いても真実をですね、告げ続けなくてはいけないわけです。それをしないということは罪でもある。預言者は、ですから神の言葉を聞いたままに告げなくてはいけない。そうでないと預言者の資格を失うのです。エリは、まあ、預言者、祭司でありましたけど、預言者のような立場でもありますね。その預言者の立場から退けられたのは何が原因でしょうか。彼は真実を告げなかった。サムエルが主の言葉を受けたのは何のゆえか。それは彼は真実を告げることを恐れなかったからではないでしょうか。今日私たちは、神様は私たちに対してそういうものとなるようにと召しておられるのではないかと思います。エリはですからサムエルが真実を語っていると分かったときにその裁きをですね、分かったと言って受け入れました。 私たちはこの4章のですね、後のところをですね、また、後日見ていくわけですけども、その時にですね、サムエルが語ったことは本当にその通りになってしまう。悲しいことであります。でも、同時に、神の言葉は、一つも地に落ちない。改めて、厳粛な思いで私たちはそう受け止めたいと思います。で、そういうですね、状況からでも、神様はサムエルをですね、預言者としてイスラエルに立てるんですね。もう荒野の中から、乾ききった中から一輪の花が咲くようにしてあります。で、その花が実を実らせてですね、木になり、巣を作るようになる。そんな絵が神様によって今日は示されている。今日、駆け足でありました。長い箇所でありました。神様がしかしサムエルに現れている。そういう場面を通しました。彼の人生の転機ですね。少年時代の。あるいは人生で一番大きな転機です。神と出会うということ。神の呼びかけを聞くということ。その場面を通して本当に多くのことを学んだと思いますが、最後にもう一度ですね、この全体を振り返って三つの御言葉をですね、見て終わりたいと思います。第一の言葉は、四節のあるように、はい、ここにおります。というですね、サムエルのエリに対する返事です。少年であったサムエルは忠実にエリに仕えていました。彼は問題を知らなかったわけじゃないと思います。エリの家の問題をよく見ていました。知っていました。あんな主人には仕えられない。そうしたでしょうか？そうではない。彼はですね、自分に与えられている働きをですね、忠実に果たしました。私たちのですね、働きのあるべき姿勢がここに書かれているんではないでしょうか。皆さんは、私たちはどうでしょうか。普段の生活において与えられている。生活の中で与えられている責任を忠実に果たしているでしょうか。仕事においても、学びにおいても、家庭においても、神様が私をここに託しておられると思うならば、はい、ここにおりますと、いつでも言えるものでありたいと思います。二番目のことは9節です。主よ、お話しください。主も言わ聞いておりますというこの言葉であります。皆さんいかがでしょう？私たちはいつでも主の言葉を聞くですね、備えができているでしょうか？私はまあ自分のですね、願いを神様に語ることは熱心にやってます。熱心に祈ってます。熱心にお願いしてます。でもその一方でどうでしょうか？私は熱心に神に聞いています。そういう人はなかなかいないような気もします。まず、神様に語らせているでしょうか？祈りの中で。まず、神様の主導権を認めているでしょうか？主よ、お語りください。そう言って祈っているでしょうか？神の言葉を聞く、耳を澄まし聞くということはですね、神様はこれ、捧げ物です。これ、苦労したんですよ。神様、受け取ってください。で、神様にですね、なんとか捧げ物。神様はそういうものに心を動かされるんではなくて、私たちが主よ、お語りください。その心を喜ばれるお方であります。最後に目を留めたいことはですね、18節であります。サムエルはすべてのことを話して何も隠さなかった、そういう言葉です。エリは女王を優先してしまった。あるいは諦めてしまった。子供たちに真実を告げて彼らを罪から救い出すという務めをですね、最後まで果たすことはできなかった。一方のサムエルは自分の師です。師匠です。そのエリのですね、運命をですね、聞かされるんです。もうこれ以上弟子として辛いことはないですね。心を痛めました。これは黙っておこう。言えません。そうではなくて彼はそういう状況でも真実を語るということを恐れませんでした。もちろんそれは愛がなければやかましいドライ、うるさいシンバルと同じだと主聖者が言うように愛から真実を告げなくてはいけないと思います。でも、私たちは時に恐れや配慮という名の事なかれ主義に陥ってしまっていることはないかと思います。もし私たちが真実に、真実を語る。そういう歩みを続けていく。もしあるいはそれをしなかったらどうなるか。エリの姿を見るときに私たちはそれを教えられるように思います。私たちの前に与えられた、私たちのためには、子羊、十字架の子羊というキリストが、生贄として与えられて、捧げられました。私たちはそれを心から喜んで、感謝して受け取って、 神様に賛美と祈りを捧げていく、そういう歩みでありたいと思います。一言お祈りいたしましょう。